iPad のことばかり話す iPad オンリーなポッドキャスト、 iPad ワーカーズポッドキャスト。今日は iPad ワーカーズのアメさんにお話を伺いたいと思います。アメさん、自己紹介を簡単にお願いします。
はい、はじめまして、アメです。 iPad ワーカーズのポッドキャストが始まる前から、はるなさんが iPad をこう使おうと、仕事でも使おうってされてるのをずっと見聞きしていて、 iPad ワーカーズの中でも最初からずっと参加させてもらってます。フリーランスのアメと申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。めちゃくちゃなんか嬉しい感想というか、アメさんはゴリゴキャストの時から、まあ、ポッドキャストも聞いてもらってて、で、さらにそのブログとか、まあ、ニュースレター、iPad ワーカーズになってからの、ポッドキャストも聞いてもらってるし、ニュースレターも、見てもらってるし、その全部に入ってもらってるっていうか、まあ、全部見聞きしていただいているということで、非常にありがとうございます。
ちょっと何ですかね、私と同じぐらいのファンの方がおられたらちょっと話がしたいぐらいですね。ご本人よりも収録とか活字を覚えてるかもしれない。
ああ、そうですね、私たち、ゴリュウゴさんと私2人で、まあ、ポッドキャストを毎週、週に1回収録はしてるんですけれども、 iPad ワーカーズの方でも120回以上、ゴリュゴキャストの方は多分通算もう700回ぐらい、言っているので、実際、私たち本人が喋、ったことをあんま間が空いてると古いことになるとだいぶ忘れてるというか、 そんなこと言ったっけぐらいの感じのことあるんですけども、アメさんはそこもしっかりとこう覚えていただいているというか、聞いていただいてるということで本当にありがとうございます。
いいえ、ちょっと怖いぐらい知ってるかもしれないけど、今日よろしくお願いします。
お願いします。で、そんな当初から、まあ、初期から iPad ワーカーズを、まあ、しているというか入ってもらっているアメさんは、今どんな iPad、 どんな iPad モデルを使用されてるのかちょっとお聞きしたいんですけれども、どの iPad モデルをお使いなんでしょうか。
私ですね、多分一番最初に春菜さんの文を見つけたのが、そもそも iPad をどうやって使ったらいいのかなって言って検索して見つけたと思うんです。ツイートから YouTube の動画を見たような気がするんですけど、どこかでセミナーをされてる、で、そこで、ほとんどの仕事がもう iPad でできるようになってきたっていうことを登壇されてる動画を見たのが多分最初のような気がするんですけど、その時ですね、私、iPad Pro 12.9 インチの第4世代を持ってるんですけど、マジックキーボードと Apple Pencil は手元に届いてるのに、iPad だけがずっと発送が遅れてて来ないっていう状態だったんですよ。で、本体が来ないから、その間に、まあ、使い方だけ調べるだけどんどん調べていこうっていう、なんかそういう時期だったと思います。
なるほど。多分、私が、そうですね、iPad だけで仕事を、みたいな感じで、大々的に、まあ、セミナーとかをしてたのが、多分2020年とか2021年ぐらいにかけてぐらいだと思うんですね。一番最初の、初めは、2019年の11月とか12月に、名古屋でなんですけど、その iPad と Apple Pencil を使って、まあ、活用するその勉強会みたいなのをやったのが、2018年の12月に名古屋でやったのが一番最初で、で、そっからなんか2019年、2020年あたりにかけて、こう iPad だけでなんかこんなことできるよとか、iPad 活用みたいな感じで、やってたので、多分そのぐらいの時期なのかなっていう感じですね。で、今もお使いの iPad はその iPad Pro 12.9 インチのままですか？それともなんか途中で変わったりとかされてます？
第4世代をずっと使ってます。
じゃあその iPad 12.9 インチ iPad Pro 12.9 インチと、Apple Pencil を使って、いろいろ、生活とか、まあ、お仕事、主にお仕事に使われることが多いですか、iPad は。
そうですね。私、マジックキーボードも持ってて、もともとはですね、パソコンの代わりを iPad にさせようとしてたので、もう、キーボード買う方が、最初からもうセットで頭の中にあって、Apple Pencil はマウスもつながるけど、トラックパッドもあるけど、どうしようかなぐらいで買ったと思います。で、最初の頃全然ペンは使ってなかったんですよね。文字ばっかり打ってて、そしたら、その後手書き文字がその検索の対象になるっていうのがだんだん分かってきて、で、コンセプトっていう無限キャンパスのアプリを知って、で、グッドノートが多分春菜さんのツイートを見て買ったと思うんですけど、グッドノート5が安くなってるかなんかツイートされてる時に、ああ、もう迷ってたけど今買おうと思って買って、それからは、キーボードは1週間に1日使うかなぐらいで、ほとんどアップルペンシルで iPad に文字を書くっていう形で仕事でもプライベートでも使うようになりました。マウスはもう埃かぶってます。
アメさんがそのアップルペンシルを使い始めたきっかけっていうのは、その iPad で、まあ、手書き文字、自分が書いた文字も検索できることを知ったっていうのと、あとはそのアプリ、手書きがしやすいアプリ、コンセプトとか、GoodNotes 5とかっていう手書きがしやすいアプリを、まあ、iPad に入れたことが、まあ、大きなきっかけというか、大雑把にはそういうことっていう感じですかね。
そうですね。私、コンサルみたいな仕事をやってるんですけど、もともとはパソコンでマインドマップを使っていろんな考え事をするのが普通になってて、タブとかエンター押しながらガチャガチャガチャガチャこう思考を広げていくっていうことをずっとやってたんですけど、時々紙にも書くんですよ。でも A4 用紙ぐらいだともう全然書けないので、うちプリンター A3 も印刷できますけど、A3 用紙を出してガシガシガシガシ書くようなことをしてて、そしたらある時、その紙の広さは思考の広さに比例するっていう言葉を聞いて、すごい納得したんですよね。で、それからも A3 をもうひどい時はつなげたりしてもガシガシ書くぐらいのことを家でもやっていて、でもパソコンにはないですよね。やっぱり印刷することが前提で、ノート型パソコンは横、まあデスクトップパソコン横長画面なのに、ワードとか印刷物が縦だから縦置きに何でもしようがなってて、でもまあ、リアルなものをデジタルにするとやっぱあるものが最初は変わるだけだから、紙っていう考え方がベースにあっても仕方ないと思うんですけど、そこに、なんか無限キャンパスっていうものがあるっていうのを知って、なんかその制約がある当たり前になってる縦置きの用紙サイズっていう考えから、無限っていうものを知って、なんかそこで思考、私の脳みそ自体もパーッとなんか開けた感じがしてですね。最初はコンセプトの中にいろいろいろいろ書いてたんですよ。でも、残念ながらコンセプトって書くだけですよね。そこから変わっていって、グッドノートを知り、そこで書いて、それが検索できるとかなっていって、最近はプロドラフツとか、フリーボードとか、まあ、ちょっとメモ帳を使ってみたりとか、そんなことをやりながら iPad を使ってます。
なるほど。そうですね。確かに、その無限キャンバスっていうのは、やっぱデジタルにしかない、まあ、メリットとして、私がよく、お話しするところなんですけども、今までやっぱ初期の頃って iPad を、の紙のノートと、まあ、ペンの置き換えというか、代替えとして、やっぱ使おうっていう思想が、まあメインだったので、いかになんか実物、まあ本物の書き心地じゃないんですけど、ちょっとそのタッチ、鉛筆っぽいタッチだったり、 そのかすれる感じとか、その万年筆で書いたみたいな、その強弱みたいな、ペンの太さがこう移り変わるみたいなところにみんな力を入れてやってたんですが、まあやっぱその実際の紙とペンを使った書き心地にはどうあがいても勝てない、ガラスとそのペン先のタッチではどうにも表現ができないっていうことに、やっぱみんなだんだんだんだん気がついてきて、で、自分はそのやっぱもう紙とノート最強、もうこれに置き換わるものはないぜっていう人もいれば、いやでもデジタルだけのそのメリット、デジタルのその iPad にしかできないことってなんだろうっていうのを追求していくと、その、無限キャンバス、一番まあ皆さんに想像してもらいやすいというか、イメージが湧きやすいもので言うと、無限キャンバス。さっき飴さんが言ってたみたいに、印刷を前提にすると、どうしてもその、紙のサイズっていう制約、大きさの制約っていうのが絶対生まれてしまうので、まあ、いくら紙をつなげようとしても、その、無限にどこまでもいけるかって言ったら、やっぱりちょっとその難しいところがあるものが、デジタルの場合であれば、そのアプリの中、デジタルデバイスの中であれば、本当に、まあ、無限に、広げていけます。で、あとは、その、色とかもそうですよね。多分、ペンっていろんな色、最近、色のバリエーションとかもすっごい増えてきているので、好きな色選べるとはいえ、その、数万色あるようなペンとかって、まあ、まだまだないというか少ない、自分で混ぜて作るとかそういうことしないと出せないんですけど、デジタルの、まあ、ペンツールであればカラーピッカーの中から自分の好きな色、青って言ってもちょっと紫みのあるものとか、水色とかいろんな青があるので、まあ、その中で本当に自分が好きな色をこう作り出せるというか使えるっていうのもデジタルのメリットだし、あとはその複製がものすごく簡単にできるっていうところで、コピーしたり、それをまあ貼り付ける、別のとこから持ってくることもできるし、まあ一箇所、一個書いたものをこう複製していっぱい増やすこともできますし、あとはあれですね、写真とか音声とか動画っていうようなものも一つにまあまとめられるというか、それもデータをコピーして複製して、まあ、持ってくればノートの中に貼り付けることできたりとか、リンクでこう紐付けることができるとかっていうところは、めちゃくちゃ多分デジタルでしかまあできないことであって、でさらにまあ iPad がその得意なことではあるので、まあ、そういうのに、まあ、気づいて、おすごいぞいいぞって思って、まあ、使い始めたっていうのが、まあ、飴さんの使い始めなのかなっていう感じですね。
そうですね。もともと書くのが好きなんですよ。で、ほぼ日手帳が販売された最初からずーっとほぼ日手帳を買ってて、私はその糸井さんの公私混同手帳っていう言葉が大好きで、もうすべての事柄をその日のページに書くって、ただちっちゃいから書ききれないぐらいになるんですけど、特に今日やる仕事みたいなのを、まずこう書くっていうのを終わらなかったらね、次の日のところにまた書くんですよ。で、書きながら、ああ、もう昨日やるつもりだったのにできなかったなって反省しながら当時書いてたんですけど、それに関して言うと、簡単にコピーできるようになっちゃったので、ちょっと最近は反省が少ないかなって感じはしてます。簡単にコピーできちゃうから。
ということは、はい、最近は、その、以前は、ほぼ日手帳に、アナログで、そのペンを使って、物理的なその手帳に書かれていたのが、今は、完全にデジタルに移り変わった、まあ、iPad に移り変わったっていうことですか？
はい。もともとは、ほぼ日手帳と、いろんなペンが入ってる筆箱と、ノートパソコンと、バッテリーと、マウスとって持ち歩いて、私荷物が本当に重くて、家族に米って言われるぐらい、10キロぐらいの荷物をいつも持ち歩いてたんですけど、iPad を買うときに、2つ自分の中で決めてることがあって、1つはペーパーレス、を突き詰めようっていうことと、もう1つは荷物を減らそうって。手書きをやめて、デジタルでできるものは全部 iPad の中に 残そう、ノートパソコン使うのもやめようってことをすごく意識して買ったんですよね。なので、まあ最初は文字でずっと、マジックキーボードでカタカタカタカタ文字打ちしてましたけど、すべてのことを iPad の中でするっていうことで、そうですね、最初にやったのが手帳をやめ、ほぼ日手帳を卒業するっていうことだったと思います。
じゃあ今はそのほぼ日手帳を卒業されて、なんか手帳アプリ、プランナー系のアプリ使われてます。それとも、グッドノーツとかに、PDF のデジタルプランナーの PDF データを読み込んで書き込まれたりされてます。どういう感じで使われてます、手帳。
私は、はるなさんもたくさんいろんなものを試して紹介してくださってるのは、その都度試すんですけど、結局はずっと、グッドノーツの中に PDF ファイル、連結されてる PDF ファイルを購入したものを読み込んで、1年間使ってます。
じゃあ、グッドノーツの、ノートアプリの中に、リンク機能のついた PDF ファイル、手帳の、いろんな、人が売ってたりとか、作られてるもの、ご自身で自作される方とかもいるんですけど、その日付のところを押すと、その該当ページにジャンプするみたいな、そういうリンクが仕込まれている、あらかじめ入っている PDF データっていうのがあって、それを使って、手帳にされてるっていうことです。ちなみにグッドノーツでリンクを開くときって、長押しするとリンク開くっていうメニューが出てきたりするんですけど、そういうのってご存知です。もう使われてます。
はい。でもこの長押しするよりも私は画面の右上で切り替える方が早くて、なのでいちいち切り替えてやってますね。
なるほど。ありがとうございます。もう、ご存知ということで、これ、実は、結構知らない方が多くてですね。はい。リンク付きの PDF ファイルを、グッドノーツで開いて、リンクを、機能させたい場合って、そのペンモードっていうのを一旦オフにしてあげると、リンクの部分触ると、そのページがジャンプするっていうのは皆さん結構知ってるというか、そういう使い方をされている方がほとんどだと思うんですけど、実は長押し、ロングタップっていうんですかね、画面内でロングタップすると、拡大とか縮小、編集とか、いろんななんかメニュー、コピーペーストとかっていうメニューの中にリンクを開くっていうのが出てきてくれるので、そこを押すと、ペンを使ってる、その書き込みがすぐできる状態でも、実はリンク先に、ジャンプすることができるという、ミニチップスだったんですけど、アメさんはもう、iPad のことをバリバリこう使って、GoodNotes もバリバリ使っているので、もうそれは知っていたと。ただ、実際言われる、おっしゃった通り、これ実は、ちょっとやりにくいんですよね。ロングタップというのが若干押しづらくて、その反応というか時間もかかるし、なので一旦オフにしてもらって、リンク触るだけで飛ぶの方が、早いというのも一理ありますので、もしこれを聞いている方、GoodNotes 5をお使いの方は、試してみて、どっちがいいかをちょっと試してみてもらえると、なんかいいんじゃないかなと思います。じゃあ、そのプランナーアプリ、手帳アプリって、1年で1冊だと思うんですけど、毎年毎年その買い替えというか、新しいものを買って使われてる。同じメーカーというか、同じ。
そうですね。今のところ、もう多分、世の中で有名っぽいものは、だいたい買ってみたような気がしますけど、結局はずっと同じ。私が使ってるのは、ハロープランナーさんのデジタル手帳のシリーズ、たくさんあるんですけど、その中で一番ページ数が多いものを使ってます。
ちなみにそのハロープランナーさんのその手帳アプリ、そのいろいろ普段使われて試された中で、ハロープランナーさんの手帳が一番良かった点、一個だけあげるとしたら何かあります？これがすごい良かった。それはもうアメさんが個人的にすごいいいなって思ったもので全然いいので、なんかこれがおすすめだった、これがすごい自分に合ったみたいなところって何かあります？おすすめポイント。
真ん中にリングがない。
見開きの？
見開きで、iPad 横にして、無料で、縦の、カレンダーとか無料で世の中出てたりしますけど、私横で使いたいんですよね。で、横でいろんな方が作ってくださってて、そう、作るの大変なのわかるんですよ。すごいわかるんです。でも、真ん中に、リングの写真っていうか、その絵が入ってるんですよ。手帳っぽくするために。でもね、書くスペースが減っちゃうから、私はそこにリングを書いてなくていいっていうのがそもそもあって、書くスペースが広いもの、そう、手帳感はいらないっていうとこで、なんか書きやすさ、使いやすさを追求してるものっていうのをいつもこう探していて、もうここ何年かずっと同じハロープランナーさんのを使ってますね。でも、いろんな、種類が少ないものとか、いろんな組み合わせのいろんな文があるんですけど、応援の気持ちもあって、一番ページ数が多いものを買ってはいますけど、全然使いこなせてないんですよ。このページどうやって使ったらいいのかなっていうのがまだまだいっぱいあります。
なるほど。じゃあ、アメさん的に、まあ、さっきの話にもちょっと通じるかなと思うんですけど、まあ、そのリングのデザインというか、中心にリングがあるのって、そのアナログのノートの模倣で、そういうデザインが多分入れてあると思うんですね。でも、実際、あれは、まあ、ノートという形状にするためには、必ず中心になんか、のり付けだったりとか、リングを通すだったりとかっていう、そういう制約、糸閉じだったり、いろんな閉じ方はあるんですけど、そういうことをしないと、紙を束ねて、いられないから、そのリングがあったりとか、糸がついてたりとか、まあ、中、こう、開かなかったりとかする。それはリアルな世界の話で、で、それを、まあ、デジタルに持っていきたい人もいれば、そうじゃなくって、デジタルならではのそのメリット追求したい。要は iPad ってその見開きのページがフルフラットになる。画面がまあツルツルで、その境目がない状態で書けることって、まあ、それもデジタルのメリットの一つなんで、まあそういうところになんか魅力を感じられたっていう風なのかなとちょっと思いました。
そうですね。私、フリーランスになっても25年ぐらいなんですけど、インターネットが始まった時も、紙とか本とか新聞とかがネット上に同じものが複製されていくことから始まったのを知ってるので、こういうデジタルノートっていうようなものも、用紙サイズとか、実際あるものが画面の中に入ってくるっていうところを経て、こっからいろいろ変わっていくだろうと、まだまだその道半ば、もっともっとこのデジタルならではの使い方が今後出てくるだろうなって、ワクワクする気持ちで使ってます。
素晴らしいと思います。私ももうずっと多分その2019年とか18年、19年ぐらいから、その Apple Pencil がやっぱ出た瞬間からその希望を常に持ってたんですね。これでなんか新しいことできるんじゃないかっていう希望を常に持ちつつ、まあいろんなアプリを使ってこんなこともできるぞとか、こうやると便利だぞっていうのをまあやってきてたので、そのアメさんのワクワクする感じみたいな、これからどんどん変わっていくのが楽しみみたいなのは、すごい私もなんかめちゃ同じ意見かなという感じです。で、アメさんフリーランスで、そのコンサル業務みたいな、お客さんからなんか相談を受けて、こういう感じでやったらいいんじゃないですかみたいな、そういうお話、打ち合わせされるときとか、お話聞かれるときも、その iPad を使われているのかなと思うんですけど、その時に使われているアプリとか、そのどういう形、そういう時も手書きでどんどんどんどんお客さんのなんか意見とかお話を聞きながら書いて、話を進めてるのか、なんかもし差し支えなければ、その使ってるアプリとか、まあ、どんな風に進めてるよと、まあ簡単でもいいので、ちょっと聞きたいなと思いました。
はい。もともとは、重たいけどマジックキーボードもセットで持っていって、文字をガチガチガシガシこう議事録取ってたんですけど、最近はもう iPad と Apple Pencil だけを持って出かけて、プロドラフツを画面を出して、そこにいろいろ お客さんの目の前で文章を書いたりとか、簡単に箇条書き書いたり、ちょっと図を書いたりしながら打ち合わせをやってます。コンセプトから変えたのは、プロドラフトに、鉛筆書きができるので、書き心地がそっちが良くて移ったんですけど。
あ、じゃあ以前はそのプロドラフト使われる前はコンセプト、無限キャンバスのコンセプトで、そういうお客さんとの、やり取りをこうメモされて、こうマインドマップみたいに広げていったりとか、ある時は資料を貼って見せたりとか、そういうことに使われていたが、今はプロドラフトにそれが置き換わったっていう感じですか？
はい。貼れるものが、種類が増えてるっていうのと、鉛筆書きができるから。
あれですよね。アップルのメモ帳で使える鉛筆。私がまさにそうなんですけど、アップルの、ペンシルキットっていう、ツール。アップル標準のメモ帳で使える鉛筆のツールっていうのが、非常に書き心地が良くってですね、私も最近そのノートとか、まあ、メモアプリを選ぶ基準の一番が、そのペンシルキットを使っているの、組み込んでいるのか。要は、アップルの、標準のメモ帳と鉛筆ツールと同じものが使える、ツールであるかどうかっていうのが、一番の、その、チェックポイントになってます。
わかる。同じですね。もう、鉛筆、すごいですね。私、あれで、お客さんのことでも何でも考えるっていうのをやってるときに、ペンタッチのものより、鉛筆タッチのものの方が、ものすごく思考が広がってる感じがして、すごい不思議だなと思ってるんですけど、もう、手放せないですね。
あれ、本当にその説明が非常に難しいんですけど、書いてて気持ちよく書ける、心地よく書ける感覚が、その、デジタルなんですけど、アップルの鉛筆ツールには結構あると思っていて、それが、その、何がって言われると結構難しくて、その、まあ、濃淡とかなのかなとかって思ったりはするんですけども、まあ、あくまで書いている、その物理的なものとしては、ガラス面、iPad のツルツルのガラス面と、あとはその Apple Pencil の、まあ、ペン先、まあ、ちょっと固めのプラ、標準だったら、ちょっと固めのプラスチックみたいな感じの材質なので、全然そのね、書いている、感触っていうんですか、フィードバックが、感じられるとか、そういう話ではないんですけども、その書いて目に見える線がすごくナチュラルで、そういう濃淡があって、と、ゴリュコさんが言ってたのは、なんかその、下手な字がちょっとマシに見えるみたいなことも言ってましたね。鉛筆ツールだと線がちょっとザラザラしてるというか、こう、元々の線自体がブレているので、綺麗なペンツールとかボールペンツールとかで線を書くよりも、その、汚い線、ブレが目立ちにくいっていうのは言ってました。でも私も実際それもあるのかなと思いつつ、まあでも書いててすごく心地よく書けるので、さっき亜美さんが言ってたその考え事してて、それがすごい広がる、広げていける、何でもこう、書いたら書いた分だけ、どんどん次に次に次に次にって、いけるような感覚っていうのは、あると思うので、もし、まあ、これ聞いてる方でも、Apple の鉛筆ツール、今ね、ツール数も結構増えているので、使ったことないよという方は、ぜひ、書いてみて、おお、これか、と、確認してもらえるといいのかなと思います。
これちょっと前に、アップルペンシルと、アップルペンシルじゃない他のメーカーのペンシルの話が、こう配信の中で何回か出てきてたと思うんですけど、この鉛筆書きの素晴らしさを私が周りの知人とかですね、仕事仲間の人にいくら説明しても、ちょっといまいち伝わらないなって思った理由が、標準のアップルペンシルか、よそのペンを使ってるかっていうのがあるような気がしました。
ありますね。アップル以外のメーカーが出しているものは、ほぼすべて、ちょっと私の知らないものがあったらあれなんですけど、 ほぼすべて筆圧感知はないんですね。傾き感知はあるんだけど、筆圧、まあ、強く書いてるのと弱く書いてるので、その差が生まれないっていう、特徴があります。まあ、その分、値段がすごく安く手に入れるし、それ以外の点で言うと、ほとんど遜色ないので、まあ、使用ケースによっては、アップルじゃなくてもいいんじゃないかなというふうには、言ってるんですけれども、その、一点、さっきの鉛筆ツールの話で言うと、多分濃淡っていうのがその筆圧によってかなり出てくるもので、影響が結構大きいんですね。特に鉛筆ツール、多分水彩と鉛筆ツールは影響が大きいと思うので、その筆圧感知のないペンだとどういうことが起こるかというと、常に筆圧マックスの状態で、線が書かれ続けるので、鉛筆ツールで、例えば、アップル以外のペンを使って書くと、真っ黒な、もうほぼなんか、黒の濃い太い線が、ビャーって書かれるだけなので、今、私とアメさんが熱く語っている、この、鉛筆ツールの、すごいいいよ、気持ちいいよというのは、そうですね、体験できないかもしれないので、そういう方はですね、ぜひ、アップルストアに行くと試せるので、アップルストアでですね、自分の iPad でも試せると思うんで、自分の iPad で、Apple Pencil だけ、借りて、こう書くといいんじゃないかなと思います。
そうですね。ちょっと口頭では、うまく伝わらないかもしれないんですけど、目の前にいる人に何人もプレゼンして、響かなかった人は大体、Apple Pencil じゃないものを持ってる人だったので、すごくそこと鉛筆ツールは密接な気がしますね。
あとそうですね。今、アップルからも、一番安いアップルペンシルだと、筆圧感知確か、ないものが出ているので、アップルといえども、筆圧感知のあるタイプ、初代アップルペンシル、アップルペンシル第一世代と呼ばれるものと、アップルペンシルの第二世代って言われるもの、この2種類だけが多分今、筆圧も感知できて、まあ、iPad で使いやすい、まあ、純正の、まあ、ペンという形になっているんですが、まあ、なんせ非常に高くてですね、今もう2万円、1万5000円と2万円のペンという形になっているので、こうね、気軽に、おすすめして買ってね、みたいなことは言えないんですが、まあ、実際その、よくペンを使う人ほど、多分、投資する価値はあるんじゃないかなと思うので、まあ、いきなり買って心配という方は、ぜひ、Apple Store なんかに行って試してもらうとか、あとは、身近に、持ってる方がいれば、まあ、アップルペンシル第二世代の場合だったら結構簡単に借りてペアリングというかペタッとくっつけて、で、自分の iPad でちょっと試して、で、っていうこともできますし、まあ、試してもらうといいのかなと思いました。はい。ということで、アメさんはその、まあ、プロドラフツに今、資料を貼って、書きながらお客さんとお話をして、そういうコンサルの業務をいろいろまあされてるっていうことだったんですけど、その書いたものを直接なんか成果になるわけではなくて、書きながらこう思考を整理するっていうか、頭の中をこうまとめていく、お客さんのやりたいことをなんかまとめるために使うっていう印象というか感じですかね。
そのノート表示になってると、前回のことをめくらないと遡れなかったりとか、全部何もかもが良くも悪くもページ単位なんですよね。で、まあ、例えば前回訪問した時にこんな話をしたっていうものの下が空いてたら、まあ、電話がかかってきた時に話したことをそこにメモしたりできはするんですけど、なんか全体を俯瞰してみるっていうことはやっぱりページだとなかなか難しくて、まあ、グッドノーツだとそのページをガーッと画面上に出したりはできますけど、ちょっと無限キャンパスとは意味合いが違って、なんか全体を見渡したりとか、今までのつながりをこう踏まえて何かを考えるとかっていう時に、まあ、これ体験してみないとなかなか わからないかもしれないんですけど、ページをめくるっていう作業がないところに、拡大縮小すれば全部この iPad の画面の中に収まるっていうのが、いっぺんに四角で見えるっていうのがすごく私には便利で、で、ここの話とここの話を線でつなぐっていうのが、ノートが違うとできないけど、同じページの中にあると、蛍光マーカーで印つけてビーって矢印引っ張って、これを踏まえてこれを思いついたんだみたいなのが、自分の中でこう視覚的につなげられるので、まあなんかその辺が好きなんですかね。まあマインドマップが好きな人はきっと無限キャンパスも好きだと思うので、一回は使ってみてもらえると、この私の熱量が少し伝わるかなと思います。
それ、じゃあ、お客さんごとに、その1個のファイルっていう感じで、まあ、無限キャンバスの、まあ、広いキャンバスの中に、先週の打ち合わせ分も入ってるし、今日の新しい分も入ってるし、今後の打ち合わせも全部そこになんか入って増えていくようなイメージですかね。
それがですね、今は実はそうしてるんですけど、プロドラフツを使い始めた当初は、どうせ1個で無限なんだから、全部のクライアントを色分けして、この辺にこのクライアント、この辺にこのクライアントってすればいいと思って使い始めてたんですよ。で、1週間ぐらい経った時に、家でなんか打ち合わせから帰ってきて、家でリビングに iPad 置きっぱなしで、なんかしてたら、私小学生の子供がいるんですけど、子供が帰ってきて、仕事中って言って、iPad の画面をシューってスクロールさせたんですよね。そしたら書いてた途中だったやつがシューってどっか行ったんですよ。で、まあ、すべてのクライアントの最近の出来事が一枚の紙の中に全部入ってるんですけど、子供がシューって指でやっちゃったことで迷子になって、目の前が何も書いてない状態の画面になっちゃってですね、どこに何が書いてあるか全くわからなくなるんですよ。
そう、これ無限キャンバスあるあるなんですよね。無限キャンバスってどこまででも、キャンバスを広げていけるというのが、まあ、最大の特徴ではあるんですけれども、動かすこともどこまででも無限にできてしまうので、書いたものがどっかに飛んでっちゃうっていうこと、結構無限キャンバスあるあるで、私自身も実際あります。書いてたところがどっか急にパーって飛んで、あれ？なくなったみたいなことだったりだとか、それ、ちなみにアメさんは、まあ、書いてたものが消えて、わーってなったんですか？
なりました。もうなんか途方にく、もう打ち合わせから帰ってきて30分ぐらいで、その書いたところが消えてなくなるんですよ。で、縮小して、もう文字が見えないぐらいに縮小したら、どっかに黒い点みたいなので出てくるかなと思って、すっごい縮小して画面中探すけど、もうまあ見つからないんですよ。私多分そっから1週間ぐらい、書いたところを探すっていうことだけをやってたと思うんですけど、全く見つからなかったです。泣きそうでしたね。
それ、ちなみに、最終的には見つけられたんですか？それとも未だ、見つけられないままなんですか？
見つかりました。
最終的には、ぶっ飛んだやつを見つけることができたと。ちなみに、それ、どうやって見つかったんですか？たまたま偶然ですか？
たまたま偶然です。無限キャンパスって、その、どこまででも小さくて、多分ですね、3%ぐらいまでちっちゃくなるんですよ。で、3%ぐらいだと、本当は、なんかこの辺に、点点点とか、なんとなく書いてるものがわかるんですけど、それすら見つからない状態になっていて、で、拡大してとか、縮小してみたいなのをずっと繰り返してたんですけど、この3%っていうところを無意識で触ったんですよね。そしたら100%になって、もう一回押したら原点っていうのが出てきたんですよ。それで戻りました。
はい。プロドラフツの場合、まあ、コンセプトとかも今、 表示してる画面が、まあ、何パーセントかっていう表示倍率みたいなのが見えるところがあるんですけど、そこをタップすると、なんかその、自分で任意に何パーセント、長押し、プロドラフトだと長押しかな？長押しすると、何パーセント何パーセントって直接選べたりとかする、まあ、画面が出たりとかするんですけど、そこ何回か押してると、原点っていう一番最初に、ファイルを開いたときに、多分座標として00地点っていうのがあるんですね。まあ、デジタルデータの中で。で、その地点に戻す機能、一瞬で戻ってくれる機能っていうのがあると。で、それをたまたま偶然見つけたことによって、その、どこかに行ってしまった、書いたものが見つかったということで、よかったです。見つかったようで。
まあ、この一週間ぐらい暇さえあれば探すってことをやりながら、懲りた私はしばらくの間、グッドノーツのその日のページに内容を書く。やっぱり迷子にならないようにって反省してやってたんですけど、今はですね、ピン止めするとか、いろんなちゃんとプロドラフトの中にある機能を使えてるので、もう迷子になることはないんですけど、泣きそうでしたね。ネットで検索しても全くなかったと思います。検索の仕方が悪かったかもしれないけど、プロドラフト書いたところが迷子とかで検索しても一個も出てこなかったです。
多分そもそもプロドラフトって結構後発の、まあもう言って1年以上は経つんですけど、後から出てきたノートアプリで、グッドノーツとか、まあノータビリティとかそういう老舗の昔からあるノートに比べるとやっぱり歴史が短い分、情報も少なくって、で、さらにその結構ね、それを今のアメさんみたいに無限キャンバスで書いてて、データがまあ、消えてしまうというか、まあ、見えなくなってしまったが正しい表現なんですけど、そうやって消えちゃったみたいなことを体験してる人は非常にたくさんいるはずなんですけど、その回避策というか解決策みたいなのをちゃんとした情報としてこう上げてくれている人っていうのは、やっぱりほとんどいらっしゃらなくって、その検索とかでなかなか見つからなくってっていうことが、まあ、多い。まあそれが原因なのかなとは思うんですけども、まあこれってすごい難しくって、無限キャンバスでまあ書いたものが見つからないっていうのも結構曖昧なその表現の仕方、人によって言い方はまちまちだったりするので、なんかその辺もね、もうちょっとまあ私自身もそれなったことあるんで、あ、めっちゃわかるって思いながら聞いてたんですけど、多分この iPad Workers のポッドキャスト聞いてる人でも無限キャンバス使って、でそうなったことがある人、多分絶対一人二人はいると思います。なのでそういう人は、パーセント表示のところをタップすると原点というのが出てきます。ただこれコンセプトだとちょっと難しいんじゃないかな。コンセプトの場合見つける術があんまりないかもしれない。その原点という概念があんまりないので、100% 表示はできるんですけど、その時に座標まで戻るかな、戻らないような気がします。
私、イラストレーターさんとか、設計事務所で働いてる人とか、友人にコンセプトを結構使い倒してる人たちがいるんですよ。でも、プロドラフトは使ってないって言うんですよ。で、コンセプトだったらどうするのって聞いて、どうするかなって言われたから、わからなかったんですよね、結局。
もしかしたらなんですけど、コンセプトの場合、いや、ダメだな。開き直したら、リセットされないかなと思ったけど、あんまりされなかったね。一応、コンセプトの場合は、書いたものがどっちの方向にあるかだけは教えてくれます。画面から消えちゃったとしても、なんか矢印、キャンバスを移動してると、黒い矢印みたいな三角が表示されるんですね。で、それで、どっちに書いてあるものがあるかは、出ると思います。だからそれを頼りに、タグっていけば、いつかはたどり着けるかなぐらい。
あ、いやいや、はい、もうしんどいしんどい。そんなのなかなか難しいんですよ。
多分そう、コンセプトの場合だったらそうなるかなと思います。
コンセプトも私、購入して好きなんですよ。レイヤーがあってやっぱり便利だなって思いますけど、まあでもやっぱり鉛筆タッチ、レイヤー機能よりも鉛筆タッチの方に軍配が上がって、なんかまだ文字化けして中国語表記がたくさんあるけど、プロドラフトの方が好きですね。
同じく、無限キャンバスで有名どころで言うと、まあ、アップルが、まあ、最近って言っても去年ですけど、新しく出したフリーボードも、無限キャンバスで、これに関しては、多分、それも同じ10%とか100%って書いてある表示倍率のところをタップすると、なんかコンテンツに合わせて拡大縮小っていう、まあ、メニューが出てくるので、それを押してあげると、まあ、書いてるものがすべて画面内に表示される、倍率で、こう、ピッて、ピントが合うというか、合わせて、縮小拡大して表示してくれるので、まあ、もし、まあ、さっきの、その、アメさんみたいな事態に陥った場合は、そうですね、コンテンツに合わせて、拡大縮小をとりあえず押せば、書いたもののところには戻れるんじゃないかなと思いました。
そうですね、そういう意味ではやっぱりアップルの標準アプリの方が親切ですね、分かりやすい。本当に泣きそうだったんですよ、もうこれもしばらく、もうプロドラフトが出たばっかりぐらいの時に使い始めてたので、今だといろいろもう記事もあるかもしれないけど、当時は本当中国語のものはいろいろ出てくるけど、日本語で書いてあるものが本当になくて、泣きそうでしたね。懐かしいですけど。
書いたものがやっぱなくなるというのは、まあ、で、それはアナログでもありますけどね、ノートを物理的にその紛失してしまうとか、そういうことを考えれば、まあ、どっちもどっちではあるんですけど、なんかデジタルでね、書いてると、その、コピーが簡単にできるって、逆を言えば、跡形もなく削除するのも非常に簡単にできてしまうということでもあるので、間違えて消しちゃったとか、見えなくなっちゃったっていうので、まあ、焦ったりすることとか、まあ、だからちょっとデジタルはちょっとねっていう方も、まあ、いらっしゃるので、まあ、そのあたりはでも、使い方とか、そういう術、今回のお話で、アメさんのその貴重な失敗談によって、この倍率のところをタップすると、まあ、戻れるんだぞという、その解決策、もしそうなった時でも、ちゃんと戻ってこれることを知っていれば、全然そんな怖くはないので、そういうところでですね、無限キャンバスアプリ。これ好きな人はきっと好きだと思います。私も結構好きなんですけど、頭の中で考えてることをまとめる、広げる、考えるっていう行為をするときに非常に便利なツールなので、まあ、コンセプトも一応無料でも使えます。プロドラフトも無料でも使えます。機能制限はありますけど。で、フリーボードに関して言えば、アップルがまあ出しているアプリなので、完全に無料で全ての機能に使えます。で、データもいろんなものが貼れるので、画像だけじゃなくて、PDF だったり、ワードとか Excel とか、まあ、アップルのやつだと Pages とか、ナンバーズのデータとかもバンバン貼れるので、例えば PowerPoint のファイルとか、キーノートのファイルとかを貼って、で、今後のブラッシュアップに使うとか、こうセミナーとかを聞いてるときに話を聞きながらこう書いて自分の考えも入れてとかっていう使い方。もちろんページの概念があるノートタイプのものも使いやすいのは使いやすいですし、ノートにはノートのメリット。例えばなんか決まったフォーマットがあって、その枠にこう書き込んだ方が書きやすいよっていう人はそういうのもおすすめですし、逆にこう広げたい、まとめたいみたいな用途だと、無限キャンバスアプリがなんか非常におすすめかなと思います。
こんな感じの話で大丈夫ですかね？
はい、大丈夫です。そうなんです。こうやって話していると、実はこれで、もうね、50分ぐらい話してるんですよ ね。
ああ、そうですね。ダメ
そう。
ダメ。
なので、はい。一回ですね、まあ、ここで最後に、まあ、結構皆さん、このインタビュー会に出てる方に、毎回なんか聞いてる質問で最後締めたいと思います。iPad を使っていて、まあ、iPad を持っていて、なんか一番良かったなって思ったこととか、なんか変わったな、自分がこう変わったなって思うことがもしあれば、なんか聞きたいなと思うんですが、パッと出てきます？
そうですね、やっぱりパソコンでやってることを iPad でやろうっていうことをずっと意識してやってると、ノートパソコン的な使い方を iPad でやろうって最初はすごい意識して、なのでもうキーボードとタブレットがセットみたいなことを徹底して、でもまあまあ皆さんご存知の通り iPad はパソコンの代わりにができないこともまだまだたくさんあって、まあそんなことをちっとこう残念に思いながら毎日使ってるっていうところから始まるんですけど、最近はもうノートパソコンと iPad は完全に別物って自分の中ではなってしまっていて、でも、前に比べたら、パソコン使わずに iPad で私のような仕事だと終わることもたくさん増えてきてるんですけど、キーボードをカタカタ言って活字で文字を打つのは早いんですよ。私多分喋るよりも文字打つ方が早いんです。でも、そこをわざわざ手書きして、手書きの良さっていうものにデジタルなものを購入して、アナログの良さを痛感するっていう、なんかその面白い感覚を手に入れることができる、体験できるっていうのが、私がいろんな人に iPad いいですよと言いたくなるところかな。私自身がすごく変われたところかなと思います。
はい。もうなんかお手本のような答えでですね、私ももう本当拍手って感じなんですけど、本当に、大体の人が最初通るのが、まあ、パソコン、ノートパソコンの代わりにやっぱ iPad を置き換えたいっていう形で、まあ、買って、なんかうまくいかないなーで終わる方が結構多いんですね。やっぱ一番最初のつまずくポイントってそこで。で、私は、まあ、そのノートパソコンの代わりとして iPad を買うと、まあ、失敗するよっていうことを言っていて、iPad には iPad にしかできないこととか、そのデジタルならではの強みみたいなところを、体感してやってもらうのが一番いいかなっていうので、得意なことは得意なデバイスでっていう感じで、パソコンが得意なことももちろんあるし、スマホが得意なこともあるし、iPad が得意なこともあるし、まあ、できるならそうやって使い分けして、やれたらいいなっていうことが、まあ、一番言いたいことだったので、まあ、それを言っていただいたし、さらにプラスして、まあ、その書くこと、そのデジタルで書くことによって、逆にまたその良さをさらに、なんて言うんだろう、別の方向から、そのアプローチというか、もともと手書きをいっぱいされているっていうのも大きいとは思うんですね。私自身も実際そうだったので、なので、なんかそれを、代わりにっていうのじゃなくて、全くなんか別の筆記用具というか、ただ、道具として、その iPad と、Apple Pencil の、まあ、組み合わせっていうのを、まあ、自分の生活だったり、お仕事だったりとかに、取り込んでいくのが一番、理想かなと思うんで、まさにその阿部さんはそれができているんじゃないかなと思いました。素晴らしいと思います。ありがとうございます。
いやー、こちらこそありがとうございます。
はい。ということで今日はですね、まあ、iPad ワーカーズのその初期の頃からもう本当に、まあ、ゴリゴキャストカラーって感じなんですけど、まあ、そこからずーっとね、やっぱ発信とかを聞いていただいている、まあ、iPad ワーカーズの阿部さんにお話を伺わせていただきました。今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
番組への感想やリクエストなどは、シャープ iPad ワーカーズのハッシュタグをつけてツイートしてください。それではまた来週、iPad ワーカーズポッドキャストでした。